こんにちは。バックグラウンドレディオはエンジニアやテック業界で働く方をお呼びして生い立ちやバックグラウンドをお伺いすることで未来のエンジニアを目指す方や近い立場の方へのヒントになればいいなというトークプログラムです。聞き手はプロダクトマネージャーのルミエが務めます。今回のゲストはかすみさんです。
よろしくお願いします。
かすみさんはですね、以前このポッドキャストに出ていただいたリサキャンから紹介いただいて今回出演をお願いしました、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前からツイッター多分私フォローさせてもらってて、
ありがとうございます。
ハテブかなの自作キーボードを作ってみたみたいのがいくつかエントリーがあって、はいはい、でそれでめっちゃ可愛いと思ってキーボードこんなのできるんだと思ってあ、なんか話聞きたいなって思っていて、でようやく今回お話聞かせていただけることになったっていう感じなんですけど、ちょっとなんで、はい、まず最初にじゃあまず自己紹介お願いしてもいいでしょうか。
はい、かすみと言います。そうですね、Ruby をお仕事で書いてます。2年半ぐらい仕事で書いてるっていう感じですね。で去年の秋ぐらいに初めて自作キーボードを作って、今仕事は自分で作ったキーボードでやってる感じです。
そういうことなんですね。
はい、
私分割型のキーボード触ったことがなくて、
うん、お
ー、そう、なんかなんかそういうキーボード界隈みたいなのがあるっぽいなっていう、はい、ことはなんとなく思ってたんですけど、あ、なんかそもそもこういうなんていうの、エルゴなんとかキーボードみたいなやつですよね。
は
い、
そうですね、私が作って使ってるのがエルゴダッシュミニっていうキーボードですね。うんう
ん、それって、キーボードの種類の名前なんですか、それともその固有名詞なんですか。
お、難しいですね種類である、固有名詞かな、固有名詞です、
う
ん、はい、
うん、エルゴダッシュミニって言ったら、はい、じゃあその特定のやつを指すみたいな。
そうですね、この形のキーボードのことですね。うん、
え、なんかもう超そもそも基本的なことをお伺いしたいんですけど、はいはい、私がその、かすみさんのブログで見たのは、その分割型の、うんうん、まあ、キーボードって普通こう、長方形の、板みたいになってるわけで、はいはい、のが一般的かなと思うんですけど、それがこう左右に分かれていて、うん、で、しかもちょっとなんかこう、指の置く場所が変わってるっていうか、ただ、うんうん、真っ二つになってるわけじゃなくて、ちょっとなんか扇形になってたりとか、
あ、そうです
ね、なんかこう親指置く場所がちょっと変わってたりとか、なんか変形してるっていうか変わった形のキーボードだなと思ったんですけどであれはあの状態で売ってるんですか。
これはなんか基板の状態で売ってるんですよね。
あ、なんか部品として。そうなんだ。へー。で、
なんか自分の好きな、うん、まあ、スイッチとか、
うんうんうん、
キーキャップとあと基板の元のベースのものを買ってきて、うんうん、自分でハンダ付けをして全部組み立てるとこうなるんです。
そういうことなんだ、はい、あれ組み立てるんだ。へえ。
そうですね、ここだいたい自作キーボードって呼ばれているやつですね、
うん、あ、そういうことの。キーキャップっていうのは要はその指が当たるところっていうか置く場所。
そうですね、ということですよね。なんかいろいろカラフルだったり面白い形してたりっていうのが
キーキャップ。そうなんだ。じゃああれを自分で選ぶんですか。じゃあその
そう
なんとかセットみたいな感じで、セットなのか分かんないけど、
自分で好きなものを選んで組み合わせられるんです。
かわいい、それ超楽しい。あ、そういうことなんだ。
楽しいですよね
でなんかしかもそのかすみさんの見てたらなんか半透明っぽいやつとかあると思って、
はいはい、
めっちゃ可愛いと思って。
あ、これ、
うん、
これは多分この左上についてた青いやつですかね。
あ、かな、うんうんうんうん、
あれはなんか職人さんがなんか1点ずつ手作りで作ってるやつで、結構すごい中がすごい綺麗、なんか透き通ってているやつなんですけど、
うんうんうん、
アルチザンキーキャップって言って、
ほうほう、
結構いいお値段がしたりしますね。
へえ、1個で
1個で
1個ずつ売ってるんですか、あれ。
あ、そうですね、1個のも売ってるし、なんかいろんな形があって、うん、セットとかでも売ってるものもあると思いますけど、
うんうん、へー、はい、しかもなんかこうキーボードってまあ ABC ってが書いてあったり、まあ、
うんうんうん、
シフトとか書いてあったりするイメージなんですけど、なんか絵文字みたいなイラストみたいなの もあるんですか？
そうですね、
うんうんうん、
結構、
うん
まあ、そういう可愛いのもありますね、う
ん、へえ、なんかそれもそのなんか一点物みたいな感じだったりするのかな。
作ってこのメイン、私がメインに使ってるやつは、うん、全部セットで売ってた一点物じゃなくて、うんうんうん、プリントかなんかされてるやつですね、
うんうんうん、でなんか変えたいものがあったらよく使うキーキャップとかを変えたりとかして。
そうですね。
へえ、なんかその世界初めて知ったんで、ハンダ付けするんだと思ってなんかびっくりです。そうですよね、うん、そういうことだったんだ。
意外とできちゃうんで本当キーキャップの見た目も可愛いんですけど、
うんうん、
まあ、自分で組み立てるとなるとやっぱ、まあ、全部こだわりたいなっていう気になってきて、うんうんうん、まあ、さっきおっしゃってた、うん、あの形もなんか自分の好きな分割とか扇もあるし、
うんうんうん、
あとはなんか、普通のキーボードってこう、うん、Q と A と Z が微妙にずれて配置されるじゃないですか。
はいはいはい、はい、縦に、ね、
あれが、うん、まあ、縦に揃ってる形とか、うん、私はそれを使ってて、それがすごく使いやすいと思ってるんですけど。
へー、とか考えたこともなかった。
うん、意外と触ってみると、
うんうん、
なんかこういうのがいいかもっていうのがあると思うんで、うん、なんか形もあと押し心地も、うん、キーキャップも全部好きなのを組み合わせてって言うと
なるほど。しかもあれですよね、そのなんていうかキーに紐付けられるコマンドとか、ショートカットみたいなことも設定できるんですよね。
そうですね、なんか、うん、A っていうキーキャップのところに全然違うキーを当てることもできますし、
うんうんうん、
あとは私が使ってるキーボードはなんか親指のところのキーが結構多いんですけど、
へ
え、なんかここによく押すキーとかを配置したりとか、
うん、
自分でできるので楽しいですね。
なんかこう例えば1個キーを押したら、
うんうんう
ん、なんだろう、変換みたいな感じでよく使う言葉とかが勝手に入力されるとか、そういうことも
そういうのもできるんですか？そういうのもできます、はい、
あ、できるんだ。それコード書くときめちゃ良くないですか？
そうですね、確かに。
どうだろうよくまだ分かんないけど、なんか勝手にインデントされてなんかなんとかかな、分かんないけど。
あ、今あれですよね、あのエディターの方も優秀なんで、
あ、
なん
か
そこら辺をどこでやるかを、まあまああれですけど、
キーボード側でやるかエディター側でやるかとか、うん、まあ、好みによっていろいろ変えられる、ね、めっちゃ楽しいそんな世界があったんだ。いや、私なんかマウスはトラックボールを使ってるんですけどなんでちょっと、まあ、こだわりってほどではないですが、まあ、ショートカットの設定とかやったりするんですけど、なんかキーボードはもうあるものを使うみたいな感じの頭になっちゃってて、全然それをあの自分用にカスタムするとかほとんど考えたことなかったんですよ。だからなんかかすみさんのブログ見て、あ、そういうことできるんだと思ってすごいびっくりしました。
いや、ぜひ作ってみてください。
それってかすみさんが、エンジニアとして働き出した後に、はい、この世界を知ったって感じですか？
あ、そうですね。
うんうんうんうん。
なんか自作キー、そうですね。働き始めた後に、なんか周りで結構自作キーボードやってる人がいたりとか、
うんうん、
なんかそういうのを見てて結構あいいなと思ってたんですけど、
うん、
なんかなかなか手を出せなくて、
うん、
でも。この今使ってるキーボードのキーキャップがすごい可愛いのを見つけて、
うんうん、
あ、これをつけて自分でキーボード作りたいと思って生み出した感じですね、
うんうん、そうなんですね。そう、そのかすみさんのブログを遡っていったら、あれ、なんか意外とエンジニアになったのが最近の気がすると思って、
うんうん、わ
かんない、ブログを始めたのがそのタイミングかわかんないんですけど、ちょっとそこもぜひお伺いしたいなと思っていて、
はい、
そもそも今のこのソフトウェアエンジニアっていうお仕事になったというか転職されたのが、うん、はい、何年前ぐらいですか？
2年半ぐらい前に初めてアルバイトを、うん、Ruby って書くアルバイトをさせてもらったのが最初なので2年半ぐらいですかね今。
で、そこにじゃあ行くきっかけみたいなって何かあったんですか？
くきっかけは、まあ、前の仕事を、
うん、
まあ、ちょっとどこから話そうかって感じなんですけど、
うんうん、
なんか新卒で入った会社は、
うん、
なんか、まあ、エンジニアになりたいと思っていて、新卒で入った会社が SIR 系だったんですね。
う
ん
う
ん、
ああ、なるほど。うんうん
うん、で、まあ、でもいわゆる上流工程の SE ともなんかちょっと違って割とお客さんと接する感じの、うんうん、まあ、一応エンジニアっていう名前だけど、はいはい、なんか営業っぽいこともやるし、サポートっぽいこともやるし、うんうん、みたいないろいろやる仕事で、で、その仕事はまあ一回辞めたんですね。結構、うんうんうん、なんか営業職がすごく強くて、なんかまあそんなに向いてる感じでもないなと思って一回転職をして、うん、でその転職先が、まあ、公務員だったんですよね。
え、なんと
公務員を、
公務員にもいろいろあるけれども、
まあ、
言っていい範囲で、
ああそうですね、なんかまあ役所の職員っていうか、
普通の、そうなんだ、
はい、
へー、お、
まあ、そうですね、試験受けて入ったんですけど、
うん、
まああんまり合わなくて、
うんうん、
そうですね、合わなくて、仕事を、まあ、辞めようと思って、
うんうん、
で、まあ、ここで辞めるんだから自分のやりたい仕事って何なんだろうって思った時に、まあ、最初にエンジニアになりたいって思った気持ちもあったけど、結局コードはあんまり書かなかったので、
うんうんうんうん、
まあ、コードを書くような仕事をしたいなと思って、で、そのリサキャンと、まあ、友人だったんですけど、うん、元から Ruby 楽しいよって言われてお、じゃあ Ruby やってみるかと思って Ruby の勉強をして、
うん、
でそれを仕事にしたって感じです
ね。リサキャンきっかけじゃん。
そうです、そうなんですよ、本
当に。そうなんだ、
リサキャン様様。
そうなんだ、公務員からエンジン、まあ最初の仕事もまあ広い意味ではエンジニアってことになってたかもしれないけど、うん、まあプログラムを書く人になったっていう、
うん、そうですね、
すごいな。え、しかもなんか多分私のレイルズガールズの先輩ですよね、かすみさん。
あ、確かにレイルズガールズ、うんうんうん、その最初にリサキャンにルビー紹介してもらった時に、うん、レイルズガールズっていうすごくいいイベントがあるから、うん、ぜひ行って教えてもらって参加しましたね、うん、勉強始めたちょうど最初ぐらいなんですけど、
2018
年みたいですの、うんうんうん、春の、はい、
に行って、だからそれまではコードはほぼ書いてはいた、ルビー書いて
はいた、ルビーは、うん、やっとその時なんか勉強し始めたっていう感じですね、うんうん、本買って、うんうんうん、ハローワールドしてみたいなところですね、
うん、だからそんなに、まあもちろん仕事でも書く仕事ではなかったし、
そうですね、うん、なんか新卒の会社が、
うん、
一応エンジニアっていう形だったんで、なんか研修でちょっと JavaScript を触ったりとか、うん、はいはいはいはい、SQL 触ったりとかしてたんですけど、うん、仕事でコードを書くことはなかったですね、
うん、
ほとんど。
そうか、でその状態でレールズガールズ参加して、
はい、
どうでした、参加してみて。
そうですね、なんか、まあ、割となんかコードを書くのはそのちょっと前からやってたんですけど、
うんうん、
結構なんかコミュニティとしてすごい素敵だなっていう、なんかみんな優しいし、
うんうんうん、
なんか無料でこんなマンツーマンで教えてもらえてっていう、すごいありがたいなっていう感じでしたね。
レールズガールズはその後ももう一回参加されてます？
そうですね、
うん、
ちょくちょくなんか、
うん、
あの
イベントに
東京モアみたいなところにちょっとだけ顔を出させてもらったこともあるかなっていう感じですね。
ただその後でも、実際にまあ仕事しようってなった時って、うん、まあ自分で独学もされてたと思うんですけど、なんかスクールとかも行かれた感じですか？
う
ん
う
ん、
ああそうですね、あのフィヨルドブートキャンプって言って、
おー、
うんうんうん、通じるのかちょっと分かんないんですけど、
うん、フィヨルドの何人か出てもらってる気がする。
あ、そうなんですね、
出てるし、
うん、ああそうそうだ、
うんうん、
フィヨルドブートキャンプでみっちり 1年ぐらい勉強しましたね、
うん、そういう単位なんですね。
はい、
1年とかなんだと思ってヒエってなっちゃって今すげえめっちゃ覚悟決めてるじゃんと思って
卒業までなんか時間が測れるんですけど記録されてるんですけど、うん、何時間ぐらい勉強なんか700ぐらい勉強した気がします。700時間700、800ぐらい。
え、仕事その時働いてる？
あ、もう先に辞めちゃったんですね、仕事が嫌すぎて。お
ー、すげえ。だから公務員まず辞めて、
はい、
最初の会社から公務員になって、で公務員辞めてフィヨルド行って1年間勉強って感じ。
はい、そうです
。すげえ。それでからの異業種転職っていうことですよね。
そうですね。
おお、それはだいぶ覚悟を決めてますね。すごいな。
やめちゃったんで勉強するしかないっていう感じですね。
確かに。結構なんかもうなんか自分で退路を立って行ったっていう感じですね。
うん、
そうなんだ。それはすごいな。勉強し始めて最初の頃とかどんな感じでしたか、覚えてます？
そうですね、どうだったかな。なんか結構フィヨルドブートキャンプのカリキュラムがなんか難しいんですよね。なんでまあ、
うん、
難しいと思いながらもまあ淡々とやるしかないと思ってやってました。
そっか。そうだよね。だってフィヨルドって終わったら基本的に就職みたいな感じですもんね。
そうですね。
いやー、それは確かに結構頑張ってやんないと先に進むぞみたいな。
そうですね。
そうか。で、なんかかすみさんの最初のお仕事を選んだ時に、
はい、
まあそのもともとそのエンジニアになりたかったっていう気持ちがあったっていうことなんですけど、うんうん、
はい、
ってことは学生の時もなんだろう、そういう学部とか学科とかだったんですか？専攻とか。いや、
学部は実は全然関係なくて、
うん、
文学部哲学科でした。
全然関係ないのマジで
、はい、
何もかすんなかった今。
そうですね。
びっくりした。一番かすんないとこにいると思ってびっくりしちゃった。え、でもそれ哲学科に行っててエンジニアになりたいなと思ってたっていうのはどういう何があったんでしょうか、そこには。
そうですね、それはどっちかというとなんか小さい頃からなんですけど、まあ、ずっとパソコン触ってて、
うんうん、あ、そうなんだ、うんうん、
そうですね、あのリサキャンのこのラジオとかを聞いてて、うん、分かる分かるって思ってたんですけど、
うん、なん
かインターネットずっと好きだったし、
うんうん
うん、ホームページとか作ってたしっていうところですかね。う
ん、なるほど。え、一番最初にお家にパソコンがあったのって何歳ぐらいとか覚えてます？
これがですね、なんか確認したら4歳とか5歳の時に、なんかしかも Windows じゃなくて Mac なんですよ。
うん、なんだろう、クアドラとかかな、うん、
ちょっとわかんないんですけど、あの、うん、まだ四角い、
四角いね、うんうんうん、
四角いディスプレイ一体型のやつで、
うんうんうんうん、
それがもう4歳5歳の時にあって、
うんうん、
なんか教育用ソフトみたいなんで遊んでたのが最初の思い出ですね。
え、じゃあそれはなんか家庭用、お父さんが使ってたとかなのかな。
あ、そうですね、父の趣味ですね。
趣味なんだ、仕事じゃないのそこはっていう。
そうですね、まあ趣味だと思います。
え、じゃあお父さんが好きで家に Mac があって、
はい、
いや特に意識せず触ってたみたいな。
そうですね。
でもその時だとね、その教育用ソフトとかもだけど、ゲームとかも入ってたりしました？
あ、そうですね、なんか教育用ゲームソフトみたいなのが結構入ってて買って入れたのがあって、うんうん、なんかそういうの好きでしたね。
なんか覚えてます、タイトルとか。
なんかちょっと調べたんですけど、なんかシンキンシングスっていうソフトやってて、
うん、うんうん、
なんだろう、なんかいろんなミニゲームみたいなのが入ってるんですけど、
うんうんうんうん、
なんか好きなクリックすると音が鳴らせたりとか、あとはなんかこの変な動物みたいな そう、うん、生き物が、
うん、
なんかマンションの部屋に生き物がなんか、
うん、
この部屋はこの生き物っていうのが決まってるんですけど、うん、その生き物がみんなバラバラになってて、それを正しいところに入れていくとか。
うーん、ミニクリック系ミニゲームみたいなやつとかかな。
そうですね、
ちょっとパズルっぽいのとかも
ある。あ、そうですね、なんか結構パズルっぽいのが多かった気がしますね。
え、これじゃあ小学校入る前後ぐらいとかに触ってたっていう。
そうですね、これ多分小学校入る前とかなんじゃないかな。
めっちゃ早い。へえ。そっか、じゃあ特になんか意識せずっていうか、こうなんか楽しいやつみたいな感じ。
そうですね、パソコン大好きでしたね。
あ、そうなんだ。じゃあこれはなんかおもちゃじゃないけど、はい、なんかそういう感覚、
うん、そうですね、そんな感じでした。
いいですね。なんか Mac のその初期のだとペイントソフトとかも入ってた気がするけど、そういうのとかはなんかやりましたか？
あ、なんか初期かどうかわかんないんですけど、キットピクスみたいなペイントソフト入ってた気がしますね。それで絵を描いたりしてました、
うん、いやー、それめっちゃいいな。家に子供の時からあったのは素晴らしいですね。で、そのまま小学校に入って、うんうん、で、お家には引き続き Mac があって。
そうですね、まあ、うんうんうん、小学校お家には引き続き Mac があって、インターネットをやったりとか、
うんうん、
あとは、まあ、その頃 iMac が出て、 iMac がうちに来たりとかして、う
ん、お、何色でしたか？
あの、多分一番初期のなんか、うん、青緑みたいな色
か
な。
ああ、わかる。あの
カラーバリエーションが出る前のな気がします。
そういうこと？あ、お父さん本当に好き。
あ、そうなんですよね。Mac好きで。
そういうことですね。だからあのオレンジ色とかが出る前っていうこと？
あ、そうです、そうです。
そうなんだ。なるほどな。え、じゃあもうこれがうちに来てて、でもインターネットももうおうちに来てた？
インターネット来てましたね。
当時だとまだダイヤルアップ接続とかかな。
そうですね、あの電話使えなくなったりとか、
うん、
あとはつなぎすぎたらやばいっていうことだけ教えられてたんで、あの読み込んだら一回切ってページを読んでみたいなことをしてましたね。
え、でもそれってあの当時だとつないで、あ、ボンダイブルーだ、ボンダイブルー、
あ、それですね。
青緑のやつ。え、当時だとつないで掲示板見るとかそういう感じ？
そうですね、掲示板とか見てましたね。
うん、だって、え、小学校ですか、その時？
小学校とかで、なんかすごい、うん、当時ドラゴンクエストがすごい好きで、うんうんうん、親が好きだったので買ってたんですけど、
うん、
なんかそれの攻略情報が載ってるページを調べたりとかしてましたね。
お父さんゲームも好きなんだね。
そうですね、これはなんかドラクエは家族みんな好きでしたね。
え、ちょっとゲーム機の話も聞きたいんですけど、
はいはい、
ゲーム機は家には何がありました？最初、
最初はスーファミかな、
うん、うんうん、
なんか父親が、
うん、
なんか当時多分出たてだったなんかヤフーオークションみたいなんでいろんなソフトを買ってきて ましたね、ドラクエとかを。
へえ。だってスーファミは逆にちょっとその時だともうプレス2とか出てそうな気も。
そうですね、スーファミがあって、うん、でその後64をやって、
うん、あ、なるほど、
プレステやってって感じです
ね。じゃあもう家には当然のように Mac もあるしゲーム機もあるしっていうのがそういうもんだ、ね、みたいな。
でもまあそんないっぱいは買ってもらえなかったんで、なんか誕生日とかクリスマスとかの貴重なプレゼントでどのゲーム買ってもらおうかすごい悩んでました。
え、ドラクエお父さんが買ったとしてかすみさんが欲しかったやつは何があったんですか？は
い、なんかそうですね、なんか64が流行ってた時はスマブラとか、
うんうん、
マリオパーティーとか買ってましたね、
うん、 それが欲しいよって言って、
はい、
そっか、いいな、結構友達と一緒にやりそうなタイトル。
そうですね、スマブラはもう、うん、どこの家に行ってもあってみんなでやってましたね当時
あ、だからその時はもう小学校かな。
あ、そうですね、それは小学生ぐらいですね、
一緒にやってたって感じですね。いやー、でもちょっとこれパソコンの話に戻ると、
はい、
まあ、家にもインターネットが接続されてて、
うん、
で、まあ、Mac あって、でそこからまあ掲示板見たりとか、まあ、攻略情報見たりとかもできるよってなって、そこから自分のホームページ作ろうみたいになったのは、なんか見てて作りたくなったって感じですか？
そうですね、なんか一番最初は魔法のアイランドみたいな
やつ、うん、
で作りましたね
変な音が出たわ確かに。え、魔法のアイランドって携帯じゃない？ガラケー用のサイトのイメージだったけど、
なんか、
うん、
まあ、パソコンからも見られて、
うんうん、
で当時まあガラケー持ってなかったんで、まあ、パソコンで作ってました、うん、
逆に、はい、逆に、へえ、あ、そういうこともあるんだ。
あ、でも割となんか、
うん、
パソコンから見るとタグが効いて、
うん、
なんか文字色変えてとか自分でやってましたね、
大きさ変えてとか。その方が、え、その時は小学校中学校？
小学校ですね、それは。
おー、すごい。
当時ハリーポッターが好きだった気がするんで、
うんう
ん
う
ん、小学校、
うん、
低学年か中学年かとか。
そうなんだ。魔法のアイランドの当時のユーザーは中学生ぐらいの子が多そうなイメージあるけど、なんか中学生の子が携帯買ってもらって作るみたいなイメージあるけど、小学校でも作ってる子いたんだ、すごい。
そうですね、
それでも周りの小学校のお友達とかはあんまりいないんじゃないかしら。
いや、そうですね、いや、
うん、
学校の友達とはそういう話は特に通じ合えなかった、
うん、まあそれはそうですよね、確かに。
携帯も周りもほとんど持ってないみたいな時代だった
んで、うんうんうんうん、そもそも家にパソコンそんなにない気がするし。
あ、そうですね、
インターネットもそんなつながってない気がするし、うん、でアイランドでそのハリーポッター仲間みたいな、
うんうんうん、
ことかはちょっと掲示板でつながったりとかできるみたいな。
そうですね、そんな感じでした。
すげー、それ小学校低学年とか中学年って10歳とかその前後ってことですよね、多分。
そうですね、10歳になるともうなんか魔法のアイランドってなんかもうレイアウトが決まってて自分の好きな通りにできないのがもうもっと自由にやりたいなと思って、
すげー、うんうん、
HTML タグで自分のホームページ作れるようなホームページを作ってましたね、う
ん、10歳で？半端ない。
10歳とかは
マジか、それ結構今の子でもなかなかない気がするけど、それはでもタグ打ちでなんかその、まあ、Mac 使って書いたりとかっていうことですか？うん、
そうですね、
なんか
Mac だったんで、
うん、
なんか一般的なフリーソフトウェアとかがあんまり使えなくて。
あ、確かに、ホームページビルダーみたいな、ね、
そうなんですよ、
うんうんうんうん、
なんかなんでウェブ上でなんか HTML やタグ直接書いて保存ってすると、うんうん、その通りアップロードされるみたいなサービスを使ってましたね
なるほどね、そういうことか。で、まあタグは検索してとか。
そうですね、なんか、
うんうんうん、
HTML タグ講座みたいなホームページいっぱいありましたよね、昔。
うんうんうんうん、
そういうところで使ったりとか。
いやー、すごいな、小学校でそれをやってたんですね。半端ないですね。
いや、そのぐらいになるともう、
うん、
なんか当時なんか種村有里奈さん先生の漫画がすごい好きで、
ほうほうほう、
なんかその交流サイトみたいなとこに入り浸ってました。
あ、
神風怪盗ジャンヌとか。
はいはいはいはいはいはい、あのファンサイトみたいな。
そうですね、ファンサイトみたいなところに友達がいっぱいいて、オンラインに。
いいな、 で、まあ、あの連載の新しいの出たらそこに集ってみたいな、
うんうん、そうですね。
うーん、
なんかチャットとかあったりとか、うんうん、お絵かき掲示板があったりとか、
うんうんうんうん、
で多分小学5年生だか6年生の時に初めてオフ会に行った気がします、うん、おー
早いえ、それはそのジャンヌのファンサイトのなんていうのチャット仲間の子たちは同世代ぐらいの子がいたんですか？
そうですね、ちょっと年上ぐらいだったけど、うんうん、
中学生とか同世
代、中学生とか、
うん、
年上でも高校生みたいな。
あ、でも小学生の子もいたのかな、そこの。
あ、そうですね、同い年ぐらいの子も
いるんだ。すごいな、めちゃくちゃリテラシー高いな、そこのコミュニティ今考えると。だってね、少なくともそのなんていうの、ネットに接続できて、うんうん、テキストコミュニケーションできる小中学生が集まってるオフ会ってことですよね。
確かに。
すげえな、そう思うと。へえ。え、オフ会行くときはお母さんとかにちょっと。
そうですね、最初は行って母親が、うん、あの、うん、集合場所までついてきて、よろしくお願いしますって言って。
え、みんなどこでするんだろう、ファミレスとかかな。
それはなんか池袋で待ち合わせして、
うんうん、
なんかプリクラ撮ってカラオケ行ってみたいなことをしましたね。
楽しそう、めっちゃ楽しい、いいな。なんかそのネットを介した友達ができるというか、そこでなんかコミュニケーションできるってめちゃめちゃ楽しいですね。
そうですね、
なんか学校とまた違う場所で同じ共通のものを見てる人たち同士で集まるっていうのをもう小学校でやってたんだ。
小学校ぐらいからでしたね。
早い。なるほどな。それは確かにもう自然にインターネットが近くにあるっていう感じですね、
う
ん、
そうですね。
なるほどなるほど。で、中学校はまあそのインターネットでまあ遊びつつも、
うんうん、
中高進学とかしていくと思うんですけど、
はい、
なんかその分離選択みたいなのもあったりするじゃないですか。
あ、そうですね、
うんうんうん、
高校3年生の時に分離選択をしたんですけど、まあ、それは文系に進んで、
うんうん、
まあ、でも数学はすごい大好きだったんですよね。
へえ、ま
あ、それこそなんか子どもの、そのパソコン触る前ぐらいから公文式をやっていて、うんうん、
はいはいはいはい、
すごい数学が大好きで、うんうん、小学校の頃とか正直数学めっちゃできたんですよ。
へえ、まあ、
数3とか解いてたんですよその時。
え、小学校で？
小学校で、マジで？数3相当ぐらいのとこまで行っててめちゃくちゃその時頭良かったんですけど
くもんすごいそうなんだ。
すっかり忘れちゃって。
え、まあ、逆に
まあ、数学は、まあ、高校生の時もそんな苦手ではなかったんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、理科はできなくて、
お
あとは文系の受験を数学でやると結構、う
ん、あ、まあね、
まあ、有利かなっていうところも
あって。あ、逆に、あ、なるほど、そういうこともあるのか。
なんか社会とかってなんか浪人生と戦うと、うん、もう暗記量なんで勝てないみたいなとこあるんですけど数学なら分かればいけるやろっていう、うん、気持ちはありましたね。
そういう戦略もあるのか、うん、なるほどな。
なんで数学で受けられる、
うん、
受けられて哲学が勉強できるところを受けました。
あ、じゃあ哲学はやっぱり専攻したくて、
うんうん
うん、っていうのがまずあってっていう感じですかね。
そうですね。
へー、面白い。じゃあ、まあ、あの学問として勉強したいものはありつつも、うん、やっぱ素養として数学は得意だったし、でもずっとインターネットが身近にあったしみたいな感じで、うん、そうだ、うん、確かにそう思うとエンジニアになるのかなっていう感じしますね。
そうですね、なんか高校の時とか、うん、情報、うん、なんか情報のテストとかが得意でした。
うんうん、あ、てかそんなのあるんだ、高校の時に。
ありましたね、なんか他の科目では全然上位とか取ったことなく、うん、真ん中ぐらいだったんですけど、高校の時、うん、唯一1位を取ったのが情報のテストだったことを覚えてて、クラスで。なんかそれはなんかエクセル の使い方みたいなやつだったんですけど、
そんな授業あんだ、いいな。いいの
かなんか これをこの結果を出すにはどういう入力をするかみたいなのを
習
ったような気がするな。
へー、そこで数式とか書くんですかね。書くとか、まあ、選んだりするのかな、
う
んうん、へえ、そういうのがあるんだ。いやだからなんか自然な成り行きといえば自然な成り行きのような気もしますね。
そうですね。
そっかそっか。でもそう思うとなんかなおさら最初に入った会社であれ思ってたんと違うみたいな、
そう、そうそうでした
正直ありそうですよね。なんかよしこれからどんどんなんかコードも書いていろいろ作れるぞーいって思って入ったら、あれめっちゃお客さん話すじゃんみたいな。
そうですね。パソコンの先生みたいなことやってました。どっちか
つらい。そこそういうことじゃないんだけどなってなっちゃいそう、うん、そうか。そうですね。いやなんかでもそれ難しいですよね。結構その就活の時って、まあ、特に、まあ、文系の学部とか文系の専攻から就職活動する時って、まあ、インターンみたいな感じとか OJT みたいな感じで先に行ってればまた違うのかもしれないですけど、うん、大学生だと分かんないですよね。現場で何がどういう仕事なのかって、うん、その会社の大まかな業種とかでなんか選んじゃうところってありそうですよね。
そうですね。入ってみないとなんかエンジニアっていう言葉も広すぎて何やるか分かんないみたいなとこありますよね。
なんかね、もうちょっとなんかこの入る前にねそういうことが分かるような就職活動に日本の大学もなってるといいんだろうなと思ったりはしますね。なるほど、ありがとうございます。じゃあかすみさんなんかようやくというとあれですけど、あのまあ1年間勉強の時期も経て、うん、思ってた姿に今近づいてるんじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、
いや本当にコードを書いてなんかと、うん、価値を届けるのはとても楽しい
のと、いや
ー素晴らしい。あとはそのいわゆるウォーターフォール開発みたいなのを見てきたので、
うんうん、
アジャイル開発ってめっちゃ楽しいって思ってますね。
めっちゃ楽しいよね。よかった、はい、ウォーターフォールもいいことはあるんだと思います
そうですね、必要な時あると思うんですけど、うんうん、私にはアジャイル開発の方が楽しかったです。
うんうん、よかった。じゃあもうなんか作ったものをね、本当にちゃんと外に出せる、
うんうんうん、
自分の力で書いたものを出せるみたいなのって、いやなんか子供の頃のかすみさんが見たら そこだよってなりそう
そうですね。
確かに、ね、なんかそのホームページ作ったりとか掲示板作ったりとかしてたじゃないですか、
うんうん、
感覚ちょっと近くないですか。
いや本当にそうだと思います。なんか、ね、自分でその、ま、コードっていうか、ま、HTML なんですけど自分でいじってそれが反映されてっていうのを作っていくっていうのは、うんうん、まあ、基本的には一緒だと思っていて、まあ、それが自己満足からなんか他人に喜んでもらえるようになってるのはすごく嬉しいですね、
うんうん、いやー魔法のアイランドから始まってそっかー、ちゃんと今仕事としてやっていけるところまで到達してるんだよっていうのが本当に素晴らしいと思います。かすみさんかっこいいです。
ありがとうございます
いやなんかでもテッキーな子供時代っていうか、うん、なんか他の子と部活とかやってたりもしたんですか子供の時。
そうですね、まあ、小学校中学校はインターネットって感じだったんですけど、うん、高校は実は、まあ、そんなにやってなくて、
うん、
やっぱ一時期バンドをやってたりしましたね。
楽器は何だったんですか。
ベースを弾いてました。
おお、なんかバンドは学校のお友達と一緒にやったりとか。
あ、そうですね、リサキャンと一緒にやってました。
え、そういうこと。
あ、そうですそうです。
あ、ちょっと待って、リサキャンって高校一緒なの。
高校一緒なんですよ。
超すげえ、そういうことなのか。
はい、
マジか。え、リサキャンなんだっけ、ギターだっ け？
イサキはギターですね。
そうだよね。じゃあ、バンドの曲的にはどういう？
あ、いろいろやったんですけど、うん、リサキャンと一緒にその女の子ばっかりで、
うん、
ガールズバンドみたいなのを組んで、
うんうん、
いろいろなんだろう、なんか椎名林檎とかチャットモンチーとか、
うんうんうん
うん、557188とか、
うん、
そういうのやってたりしましたね。
いいっすね。え、文化祭とかでやったり
しましたか？あ、そうですね、文化祭のなんか文化祭もやったし、
うん、
なんか一回なんか文化祭の後の高野祭で、
うん、
なんか全校生徒の前で学園天国をやったりしたの
今思い
出し
ました。春日じゃんすげー、いいな、めっちゃ楽しそう。
懐かしいですね。
ってかすごくない？そんななんか高校の時の普通に友達っていうかが2人ともレールズのエンジニアになってるってこと？
いや、リサキャンが誘ってくれたから、ね、本当に。
え、超すごいじゃん。そんなことあるんだね。めちゃめちゃすごい。感動なんだけど。そうなんだ。いやー。しかもそれもね、なんか、もともと、かすみさんが、こうなれたらいいなって思っていたところのきっかけをくれたのもリサキャンっていうことだし。
そうですね。
リサキャンとそしてレールズガールズへの参加とかね、あとなんか思い切ってもちろんかすみさんがフィヨルドに飛び込んだこともそうだし、それを経て同じ言語で各エンジニアになってる、マジ超絶すごい、なんかもう胸熱すぎますそうなんだ、そういうことなんだ。いや、素敵ですね。本当ちょっとジーンとしています今ありがとうございます。バンドっていうかベースは今もやったりするんですか？
これが全然もうやってないんですよね
楽器はあるんですか？
楽器ももう処分しちゃって。
あ、そうなんだ。
はい、
じゃあいつか時期が来たらまた何かがあるかもしれないいや、ありがとうございます。はい、ちょっと皆さんにですね、
はい、
おすすめのエンターテインメント作品を聞いてるんですけど、まあ、作品じゃなくてもなんかエンターテインメント的なことならっていう感じなんですが、
はい、
何かありますでしょうか？
今私の中で熱いのは、M リーグっていうプロマージャンリーグなんですけど。
どういうこと？待って待って、
はい、
M リーグっていうのがあるんすね。
あるんですよ。
ほうほうほうほう。
アベマ TV で、
うん、
放送してて、
うんうん、
なんかプロの雀士の方が、まあ、今4人1チームとかで8チームあるのかな、うん、で、うんうんうん、まあリーグ戦でずっとやってって、うん、その、うん、合計ポイントを競っているんですけど、
チーム戦
なんでなん、
うん、
まあ、1日に2試合あるんですけど、まあ、チームの中から誰か1人が出るんですよね。
ほんほんほんほん。
なんで、
あ、 その
人のポイントが、まあ、そのチームのポイントになるので、うん、なんかこの人が負けちゃった分を俺が取り返そうとか。
ああ、そっか、だからその4人はもちろん全員違うチームの人ってことですね。1試合というか。あ、
そうですそうです、はい、
うんうんうんうん、
4チームから1人ずつ出てきて、
うん、この人たちはだからプロの雀士ではなくて、
あ、プロの方で、
あ、プロ
プロの方たちですね。
あ、そういうのが、なるほど それぞれの、あ、だから企業って言ってるけど別に社員っていうわけではなくて、
あ、そうですね、スポンサーみたいな感じなんで、プロ野球とかと一緒ですね、
うんうん、なるほどなるほど。で、プロの方がそのチームに所属しているっていうことなんですね。移籍とかあんのかな、わかんないけど。
あ、移籍した人が今年一人、
あ、あり得るんだ、
いたらしい。へ、私もこれ見始めてまだ数ヶ月なんですけど、
うんうん、
いや、めちゃくちゃ熱いんですよね。
へ
ー、チームカラーがあったりとか、
うん、
あとはなんか今の点数状況によって戦略を変えうる、
うん、
だったりするのが面白いです。
うん、かすみさんはもともと麻雀やるんですか？
麻雀はなんか、大学生くらいの時にネット麻雀をちょっとやったぐらいで、
うんうん、
最近再びハマってちょっと勉強してるんですけど、
うん、
なんで全然強くはないんですけど。
あ、じゃあ自分でめっちゃやってたってわけでもない？
そうですね、
うん、
なんか夫がちょっとこの M リーグっていうのを見てて、
うんうんうんうん、
で私が見始めたらむしろ私の方がハマっちゃって。
へえ、そうなんだ。結構1試合と試合っていうのか1試合、
はいはいはい、
長くないですか？
そうなんですよ、長くて、
うんうん、
月火木金ってやってて午後7時から、
うんうん、
まあ、大体10時過ぎくらいまでやってるのかな。ま
あ、そうですよね。
10時11時とかまでやってるんで、うんうんうん、全部フルで見ようとするともう一生時間持ってかれる。
ああ、なんかサマリーみたいな放送もあったりするんですかね。
あ、そうですね。
へえ、そうなんだ。あ、じゃあ最初に見始めたきっかけは夫が見ててみたいな。
そうですね、
感じなんですね。
はい、
そうなんだ。え、なんかこれ、いや前もその M リーグっていうのが面白いですっていう話は聞いたことがあって、うん、そうなんだなーぐらいに思っていたんですけど。へえ、なんか演出とかも入ったりするんですか、番組上で？
そうですね、なんか多分見せるのをすごく意識してて、なんかめちゃくちゃおしゃれなかっこいい部屋の、
うんうんうん、
広い部屋の真ん中でやってたりとか。あ、
そうなんだ。へえ、してますね。なんか解説とかもあるんですか？
あ、実況解説がいて、
あ、
すごい勉強になります。
それがないと分かんない。へえ、そっかそっか。でもそれ解説があるとだいぶ、あ、だからなんだろう、割と格闘技っぽい感じなんですかね。
あ、スポーツとか格闘技とか。そうですね、多分スポーツ感あると思いますね。
ん、
私普段っていうか プロ野球を見るのも結構好きで、
うんうんうん、
でこオリックスバファローズの応援をしてるんですけど、
うん、
でちょうどこう野球のシーズンが終わったぐらいの時期にこれが始まるみたいで、
へ、
うまくできてるなと思って。
え、それは狙ってるんですかね、なんかオフシーズンの時に。
なんか
野球好きな人が見るかもみたいな。
スポーツはまあ夏が多そうなんで、うんうんうん、なんかこういう時期にやるのはありなのかなっていう。そういう
冬は麻雀みたいな。へえ、知らなかった。いやー、面白いっすね。
そうです
ね。今は、どういうステータスなんですか？はい、もうかなり年末も年末ですが、今シーズンはもう終わるのかな？そろそろ。
レギュラーシーズンっていうやつを、うん、の今多分半分ぐらいまで来ていて、このレギュラーシーズンで上位6チームがセミファイナルに進めて、
あ、
なんかセミファイナルをまたやって、
まだうん、
なんか4チームがファイナルに進むみたいな感じですね。
じゃあ全然、そっか、年内で終わりとかじゃなくて全然まだまだこれから。
ああ、そうなんですよ。
ファイナルが終わるのが
いつだろう、
いつぐらいなんだろう、
春とか来年の春近くになるんですかね、
う
ん
う
ん、
へえ、そんなに結構長い期間戦い続けるリーグなんですね。
そうなんですよ。
へえ、知らなかった。
なんか私人間ドラマみたいなのが好きで、うん、なんかリアル人間ドラマみたいなのが結構好きで、
うんうん、
なんか野球もそうなんですけど、こう選手のオフショットとか、
うん、
なんか性格が出てて、
うんうんうんうん、
すごい好きなんですよね。
え、あの応援してるチームとか選手とかいるんですか、 M リーグで？
あ、そうですね、今なんか U-NEXT パイレーツっていうチームを応援してるんですけど、
うん、
もう他にもいろいろ好きな選手がいっぱいいて、
うんうんうん、
なんか初めて見た時になんかすごいおじさんなんですけど、
うん、
なんかそれまですごいラスを引き続けてたなんか村上純選手っていう人がなんかラスを引き続けてたところでなんかそこでトップを取って泣いてたんですよ。でそれがすごいなんか感情が分かってなんか共感しちゃってなんかそういうのに弱くて、
うんうんうんうん、
なんか見始めてしまったんですよね。
へえ、そうなんだ。いや、そういうドラマというか。
あ、そうですね。
があるんですね。いやー、なんかあんまりその麻雀でそういう理由があって、うん、そう、なんか割と淡々としてるイメージだったから、うん、結構今あそういう感じなんだと思ってびっくりしました。
そうですね、なんかチーム戦になることによってそういうドラマが生まれやすいのかなと思っていて、
うん、
だからなんかスポーツとかが、
うん、
あとはなんか e スポーツとか観戦するのが好きな人はもしかしたら好きかもって思いますね、
うん、なるほど。あ、ちなみに野球が、野球がば、あれ？バファローズ？
いや、この話をすると私ポンタがすごい大好きなんですよ。
あ、そうそうそう、それも気になってる。ポンタはどっからハマったんですか？
なんかもともとなんかポンタポイントお得だなっていうことで普通に使ってたんですけど、
うん、
なんかポンタが突然オリックスバファローズの応援をし始めたんですよ。バファローズポンタ、
ポンタっていうのはつまりローソンとかで、
あ、そうです、そうです、
貯められるポイントのキャラクターってことですね。
はい、
そうです。のタヌキのキャラクターがポンタですね。
はい、
うんうん、が、バファローズを応援し始めたのは、まあ、おそらくスポンサード的なことでは
ない
と思うんですけども、うんうん、
で、うん、バファローズポンタっていうツイッターアカウントができて、ほうほう、試合のたびになんか応援して、
うん、
試合が終わったら喜んだり、うん、落ち込んだりっていうその姿が可愛くて、うん、やっぱりそういうなんか感情が出てるものに弱くて
うんうんうん、うん、
で、まあ、オリックス・バファローズめちゃくちゃ弱くて、でも、うん、けなげに応援してるポンタをずっとと一緒に応援してて、
うんうん、
で、まあ、応援してるとオリックス・バファローズも好きになっちゃうし、ポンタも好きになっちゃうしっていう感じで、もう
今ではそこなんだ、そういうことだったんだ。いや、ポンタって、まあ、ローソンに行けば見かけるから、
はいはい、
もちろんキャラクターとして認識はしてるんですけど、まあ、可愛いは可愛いんだけど、これを応援してるってどういうことなのかなと思ってたんですけど、そうか、そこはバファローズと、まあ、関わりつつっていうところなんですね。はい、
そうですね。
試合ごとにポンタが、なんかそんなことになってるとは知りませんでした。
そうなんですよ。
なんかポンタのコンテンツ、アニメとか漫画とかないのかな。
あ、推しとしてはポンタ劇場っていう短い30秒の動画が YouTube に上がってるんですけど、すごい可愛いしシュールで面白いので、うん、おすすめです。
そうなんだ。知らんかった。え、この子はグッズとかもあるんですか？
あ、グッズいっぱいありますね。
あるんだ。
いっぱいぬいぐるみもとかいろいろあります。
そっか。じゃあもうバファローズを応援し始めたのとポンタにハマり始めたのはほぼ同時みたいな感じですか？
そうですね。相乗効果でハマっちゃった感じです。
そうなんだ。すごい。ポンタサイドの方が今喜んでいると思います。いやー、こんなお話の展開とかしてるの知らなかったです。なるほど。いや、まさかのポンター愛が野球愛ともそこでつながっているとは。
そう
なんです。いいですね。やっぱこのストーリーがあると応援するっていうのがいいですね、うんうん、ありがとうございます。バックグラウンドレディオに出演したい、またはこういう人に出演してほしいというご意見がある方は、ぜひツイッターやウェブサイトまでご意見をお送りください。お使いのポッドキャストアプリなどで登録していただけると、次回の更新情報を受け取りやすいので、ぜひお試しください。それではまた次回収録でお会いできたら嬉しいです。さよなら。
ありがとうございます。